ここからは FP 達田のサンサントークお送りします。家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけでサンモール FP 事務所のFP 達田こと達田浩二さんに来ていただきました。達田さんよろしくお願いします。
はい、達田でございます。よろしくお願いいたします。
少し暑さが、ね、収まってきたので。
そうですね、特にあの夜なんかはすごく涼しく感じられるようになってきましたね。はいは
い、ちょっと朝方だとヒヤッとすることもね。
そうですね、
ありますもんね。はい、体調は崩されてないですか？
あ、そうですね、特に変わらず、
うん、特に変わらず、はいはい、あれ特にこう何汗かきとかっていう感じじゃないですか？あ、いや、達さんは、
めちゃめちゃ汗かきですね。
あ、じゃあちょっと涼しくなってきてほっとしてるという感じでしょうか？
まあそうですね、はい、あの好きな季節は春なので。
あ、そうですか。、はい、ね、まあ、秋も、ね、春に劣らずいい季節かと思いますので、
そうですね、
はい、これからの秋の空気感楽しんでいきたいと思いますけれども、
はい、
さあ8月も注目ニュースがいろいろありましたね。
そうですね、まあ、あの今月ちょっとお盆挟んだんでね、うんうん、まあ、お盆の期間っていうのは、まあ、あの岸田政権がっていうのはありましたけれども、はい、まあ、あの基本的にはねあまり経済の動きはない時期ではあるんですけれども、その中でもですねお盆前とかお盆後に、はい、まあ、ちょっといろいろ動きがありましたね。
はいはい、では早速8月の注目ニュースいきましょうか。
はい、お願いします。
はい、では1つ目、ふるさと納税初の1兆円超え、ところで小樽市への影響は？
はい、ということで、はい、これ8月2日の話になりますが、うん、あの総務省がふるさと納税の2023年度の寄付額が1兆1175億円ということで、うん、初の1兆円超えになりまして、
はい、
前年度と比べてこれ 16% 増えたんですね。
すごいですよね。
そしてあの4年続けて過去最高になったと、はい、まあ、そういう発表したんですね。
うんうん、
であのふるさと納税ちょっとおさらいしますと、はい、あのこれあの地域活性化などを目的としてですね、うん、あの約15年前に始まったんですね。
はい、
であの好きな自治体に寄付をするとあの寄付額に応じてあの 税金の控除を受けられることに加えて、うん、あの地域の特産品などの返礼品お礼の品ですね、
はい、
をもらえることがあの寄付額の増加を後押ししてるんですね。
うん、
あのただいいことばかりでもなくてあの大都市から あの例えば住民税の流出ですとかあと最近ですとあの各市町村の競争による寄付集めにかける経費、うん、
はい、
あのまあ例えばあのまあお礼の品の調達費ですとか、うん、あと広告費ですとか、うん、まあ、そういったものの増加などあの問題点も多く指摘されているんですね。
はい、
そしてあの北海道はあのまあご存知の通りあの海産物などの人気が高いこともありまして、うん、多くの寄付を集めているんですね。
はい、
であの寄付が多かった市町村の全国トップ5の中に、うん、紋別市白糠町別海町の3市町が入っていて、うん、であの1年で100億円以上の寄付を集めているんですね。
すごいですよね。
いや考えられない方ですよね。
考えられないですね。はい、では小樽市は
ということなんですが、はい、じゃあ小樽市はと言いますとあの昨年度の寄付受け入れ額は約8億3000万円、うん、でこれでもあの十分立派な数字ではあるんですよね。
はい
はいはい、であの逆に流出額、うん、要するに他の市町村にあの寄付をして、うん、あの流出した額ですね、
はい、
それが、約1億4000万円となっていて、
うん、
まあ、これだけ見ると約7億円の黒字なんですね。
うん、
ただあの先ほど話したように経費が、約4億4000万円かかっていて
あと
、流出額に対する国からの補填金、まあ、これはあの流出に対して国から実は補填があるんですけれどもあのこれが約1億円入ってきてるんですね。
うんうん、
したがって今話した、ことを総合すると、うん、あの実質は約3億5千万円ぐらいの黒字と言えるということですね。
なんかいろいろ出るけど入って出るけどみたいないろいろあるんですね。
そうなんです、あの、うん、ふるさと納税で実はちょっと仕組み複雑なところもあってですね、
うんうん、
あのこれちょっと12月にまた特集組もうと思いますが、
はい、
あの今日はですねあの小樽市外にお住みの皆さんに、うん、小樽市にふるさと納税ぜひお願いしますっていうですね、まあ、これちょっと強くお願いしたいですね。
素晴らしい、はい、さすが元市役所の職員、まあ、
そうですね。であのこれ市内の方もあのふるさと納税自体はできるんですけど、うん、ただお礼の品はもらえません、
うん、
あのそういうルールになっております。
はい、
であのリスナーの皆さんからもですねあのぜひご説明をいただきたいなと思いますね。
そうですね、なんかいやもちろん、ね、3億円強の黒字ってねすごいしもともとね、それだけでもすごいんですけれどもちょっとさっきの全国トップ5の3市町、うん、3市町が1年で100億円以上の寄付って聞いちゃうと 小樽、もう少しなんとかならんのかいって思っちゃいますよね、うん、ついついね。
まあ、ふるさと納税って結局本当にごく一部の市町村が、うん、結構こういうふうにドカンと集めている、そういった実態があるっていうことはあるんですね、はい、
そうですね、はい、やっぱり海産物は強いですね。
まあそうですね、
はい、わかりました。じゃあ詳しくはまた12月のふるさと納税の特集、
そうですね、
チェックしていただければと思います、
は
い、
今のところ予定しております、
はいはい、では8月の注目ニュース2つ目、
はい、
北海道の最低賃金が初の1000円超え、ただ嬉しいことばかりとは点点点と、
はい、これが8月5日の話になりますが、はい、北海道地方最低賃金審議会という団体が審議会があって、うん、これはですね労働者や使用者、いわゆる雇っている人ですねの代表などで構成する団体なんですけど、はい、この審議会がですね北海道内の最低賃金を現在の1時間あたり960円から50円引き上げて1010円にするよう、うん、北海道労働局に答申、まあ、これ意見と、はい、まあ、意見と置き換えてもいいですが、うんうん、意見したんですね、うん、で労働局で特に異議がなければ、新たな最低賃金は10月から適用となって、はい、初めて1000円を超えることになります。
はい、
ちなみにですね、うん、5年前は861円だったんですね。
うわ、だいぶ上がりましたね。
そうですね、なので5年間で約150円上がったことになります。
はい、そうですか。
はい、で今年はですね労働者の賃金も平均して 5% ほど上がっていて、うん、まあ、このことだけを見るとですね嬉しい話題と言えるんですけど、はい、ただ特に中小企業にとってはですね、やはり人件費の負担も大きくなって、はい、結果として倒産件数も全国的に増加しているんですね。でこれ7月で言いますと約 26% 増となっているということですね。
そんなに、
はいはい、でまた本日のテーマである年収の壁によって、うん、パート労働者などが労働時間を逆に調整して、うん、結果的に人手不足を助長していると、うん、まあ、そういった側面もあったりするんですね。
はい、
そしてこの年収の壁についてはこの後じっくりとご説明したいと思います。
はい、わかりました。
はい、
では、8月の注目ニュース3つ目ですね。
はい、
物価の上昇が続く中日本の主食が買えない事態に一体なぜ。
はい、これ8月の23日総務省から7月の消費者物価指数が発表されまして、うん、変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が全国で前年比 2.7% 増、うん、北海道では前年比 3.1% 増ということで、はい、まあ、相変わらず物価の上昇が続いていると言えます。うん、で、今回特徴なのは電気代が約 22% の上昇となったんですが、はい、これはですね昨年1月に始めた政府の電気ガス料金の負担軽減策が一旦終了した影響が出たと。でまた夏ですね今復活というかしてますけれども、うん、はい、まあ7月は一旦終了したので、うん、まあ、その影響が出ているということですね。
22% の上昇って聞くといいえってなりますよね。
そうですね、はい、ただ来月はこれまた収まるようなそんな感じになるかと思いますが、
ほっとしました。
はい、そしてなんですけど、うん、さっきもうニュースでも結構やってますが、
やってますね、
日本の主食である米、うん、これが約 18% も値上がりしたんですね。
はい、
でこれは昨年の猛暑ですとか、うん、あとインバウンド、いわゆる訪日外国人が米を食べる需要の増大ですとか、
はいはい、
あと南海トラフ地震に備えた買いだめっていうのも、まあ、その地方で起こっていたようなんですね。
はい、
まあ、こういったことなどが要因としてあるようなんですが、うん、そして最近はまあ、ご存知の通り米が品薄となって買えない、
はいは
い、まあ、そういった事態になっていて、うん、で私も実はですね、おとといですね、ちょっとこの原稿を作るにあたって、うん、ちょっと調査したんですね。
お、素晴らしい。
まあ、調査といっても長崎屋とあと南小樽生協に行ってきたという、はい、それだけなんですけど。
いや調査ですよ、大丈夫。
はい、両店ともやはり品切れでした。
ないですよね。
はい、で国はですね、新米が流通し始める秋ごろから品薄が解消されるっていうふうに話してるんですけど、ただ、まあ、猛暑ですとか台風の影響、そしてあと生産コストが上がっていること、まあ、そういったことなどもあってですね、米の価格は引き続き高止まりする可能性が高いんじゃないかと言われているんですね。
いやー大変ですよね。
まあそうですね。
まあなんか若い世代だともしかするとね、パンとか麺、うん、まあ、パスタでもいいわとかなるかもしれないですけど、
そうですね、
米を食べないとご飯じゃないじゃないかっていう世代も一定数、うん、まあ、世代に関わらずかもしれないですけど、そういう方だってもちろんいるじゃないですか。
そうですね。で長崎屋とか見るとそうめんとかも結構品薄でしたね。
やっぱりね、はい、仕方ないですもんね、米がないならね。
そうですね。
いや なんか引き続きちょっと注目ですね。
そうですね、はい、で3月の放送でも話したんですけど、うん、食費の削減にはですね、日持ちのする食材を上手に使って、はい、食材の無駄を減らしてですね、定期的に冷蔵庫や食品ストックの整理をしたいところですね、はい、そしてまとめ調理冷凍、まあ、冷凍貯金なんて言葉を使いましたが、うん、そしてクーポンや割引券、そしてポイントなどを上手に活用したいところですね。
そうですね、
はいはい、で私もですね、うん、チラシなんかあとクーポンなんかを毎日欠かさずチェックしたりしますね。
素晴らしいもうさすが、ね、FP っていう感じですけれどもね、うん、いや本当に食費の削減もね、なんとか、アイデアを出しながらやっていきたいところですよね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、ということで8月の注目ニュース3つご紹介をいたしました、
はい、
では続いては家計に役立つ丸バツクイズですね。
はい、パチパチパチ
パチパチパチパチ
今月はですね、うん、年収の壁というテーマで話すんですけど、さすがにちょっと年収の壁をテーマにして問題作るとちょっと問題がですね、うん、難しくなっちゃうんで、今回はですね、知っておきたい所得税住民税の豆知識ということで、はい、問題を5問用意してます。
はい、わかりました。
ちなみに田口さんは市役所時代は、うん、市民税課とかにおられたんですか？
行ってないです。
あ、税行ってなかったでしたっけ？
資産税だけです。
あ、資産税、はい、でもそれでも税のことはちょっと詳しいかな、
まあ、そうですね、元市役所の職員としてやっぱりここも全問正解を目指したいところでございますけれども、ドキドキドキ、
まあ、そうですね、ただどちらかといったらですね、あまりそういったものに関係ないような問題もちょっと今回入れてますので。
わかりました、
はい、本当に豆知識です。
はい、
はい、じゃあ、リスナーの皆さんもですね、気軽にお考えいただければと思います。
はい、
じゃあ第1問いきます。財務省のホームページの令和5年度一般会計税収の推移という、そういった、データがあるんですけど、これによると所得税、法人税、消費税のうち国の税収が最も多かったのは所得税である。
ちょっと難しい。所得税と法人税とあと何、消費税、
消費税、
所得税と税
が一番多かった、丸か×か。
×。
正解。何だと思いますか？
法人税。
残念、これ消費税なんです、ね、
消費税なんだ。
はい、実は令和5年度の国の税収は所得税が約22兆円、法人税が約16兆円、
そんな少ないんだ。
で、消費税が約23兆円で、消費税が実は最も多くなってるんですね。
消費税は国民全部がね、関わりますもんね、うん、
ちなみにですね、うん、令和元年度までは所得税が一番多かったんですけど、
そうなんだ、
令和2年度に消費税が逆転して、その後は消費税が最も多くなってるんですね。
あ、そうですか。
で、消費税実際 1% 上げると約2兆円ぐらい税収が増えるとか、まあ、そういうふうに言われていると。まあ、なので消費税が上げるか上げないかとかですね、結構議論になるところもあるわけなんですね、うん、
はい、でもとりあえず1問目正解ですね、
はい、正解です、はい、じゃあ次2問目いきます。今オリンピックパラリンピックやってますけれども、オリンピックのメダリストに日本オリンピック委員会、これ JOC って言いますが、はい、から支給される報奨金には所得税がかかる、丸か×か。
いやー、×。
正解。
いや
そうなんです、これ所得税がかからない所得、まあ、これ所得っていうのは一般に儲けという言葉でも言い換えることができるんですが、はい、これ所得税法で実は列挙されてまして、その中にオリンピックまたはパラリンピックにおいて特に優秀な成績を収めたものを表彰するものとして交付された金品のうち一定のものは、うん、これですね、非課税とするって明記されてるんですね。なので JOC からメダリストなどに支給される報奨金には所得税はかかりません。
よかったですね。
ただですね、うん、これ今に言うとなんか当たり前じゃないかって思えるかもしれないんですが、うんうんうん、以前は実はこれ課税されていたんですよ。
あ、いや、かわいそう、
はい、で、これ平成4年のですね、はい、バルセロナオリンピックで金メダルを取った岩崎京子さん、
はい、
当時中学2年生でしたが、うんうんうん、この件でですね、実は注目されて見直された、はい、
あ、そうですか。まあ、せっかくの報奨金ね、所得税持ってかれたらちょっとがっかりですもんね。
まあ、まあ、中学生ということで余計に注目されたってことがあったんですね。
そっかそっか、はい
はい、本当の豆知識でした、
はい
はい、じゃあ続けて第3問いきます。会社員が副業をしたとき、副業の収入が年間で50万円を超えると会社の年末調整とは別に確定申告が必要となる。 丸か×か。
これは分かる。×。
さすが。
30万円ですね。
え
30万円じゃなかったっけ
20万円。
20万円か、ごめんなさい。
そうです。これ年間20万円を超えると、原則として確定申告しなければならないんですね。
間違ったけど、あった。正解した。
なおですね、これちょっと注意したいのは、はい、これ所得税の話でして、はいはい、実は住民税はですね、年間20万円以下であったとしても、実は住民税の申告は必要になるんですね。
ああ、そうなんだ。
なので、ちょっとここは注意したいところではあります。
はい。
はい。じゃあ続けて第4問いきます。これちょっとタイムリーなネタでいきます。はい、健康診断や人間ドックの受診費用は受診結果に関わらず医療費控除の対象とならない、丸か×か。
健康診断、
はい、
ある
いは
人間ドック、
はい、
医療費控除にはならないんじゃないかな。だからならないだから、はい、丸。
あ、残念。
もうちょっとせっかく頑張ってたのに。
これ健康診断とか人間ドックについてはですね、はあ、予防医療とみなされて受診費用は原則として医療費控除の対象にはならないんです。ただし、
はいはい、
結果に異常があって、はい、なんか旦那さんがとかって話してましたが、はい、治療に至った場合は、
はい、
治療の初診とみなされて、医療費控除の対象となります。
なんと、そっか。
特に人間ドックなんかは、うん、本当に受診費用結構お高いですから、
高いからね。
ぜひこれ知っておきたい知識ではありますね。
本当ですね。でも人間ドック、いくら高い人間ドック受けたとしてもパーフェクトというか全然何もなければ、はい、それは医療費控除の対象にはならない、
ならない、はい、
いや、そっか。
はい、そういうことになります。
あ、一個バツついちゃった
はい、落ち込まないで最後、
はいはい
はい、4問いきましょう。じゃあ最後の問題いきます。確定申告をした内容に誤りがあって税金を多く払いすぎたとき、
うん、
そのときは申告期限後5年以内であれば還付を受けることができる、丸か×か。
まあ、還付受けることは間違いないと思うけど、その5年があってるかどうか
ですね。5年がポイントですね。
いや、間違いがあったんでしょ。
そうですね。
それ自分が間違ったんでしたっけ。
そうです、そうです。で、多く払いすぎてしまったと。
そっか、5年、ね。
まあ、その時に修正、まあ、これよく公正の請求って専門用語で言うんですけど、これは5年以内であれば OK であるって問題ですね。丸か×か。
いや、5年なんて分からんけど、じゃあ×
残念。
あーってたのか
これは丸なんですね。確定申告の期限、まあ、これ一般に3月15日ですけど、はい、から5年以内に請求すれば払いすぎた税金の還付を受けることはできます。
はい、
ちなみに年末調整の場合も考え方同じなんですけど、年末調整の場合は3月15日じゃなくて1月1日から5年以内となります。
はい、わかりました。はい、なんか結局ね、丸が先行してね、ぬか喜びしてたのにね、まあ、全然結局あれれっていう結果でしたけれども、
まあそれでも3問なんで、
はい、ちょっともうすでにテンションは落ちております
じゃあ曲でとりあえず、
はい、わかりました。
はい、じゃあ今月はですね、はい、今聴きたい曲ということで、じゃあテンション高めの曲でいきたいと思います。
はい、お願いします。
アースウィンド&ファイヤーのセプテンバーお願いします。
はい、ちょっと曲でテンション上がりました。
はい、あ、よかったです
では引き続きここからが、まあ、本テーマという感じですね。
はい、
はい、ご存知ですか。106枚の壁130枚の壁ということで詳しくお聞きしていきます。
はい、
はい、まずは、
そうですね、まず10月からは、多くのパート従業員が社会保険の対象になりますって話からしようと思うんですが、
これはちょっと困ってる方多いんじゃないですか。
そうですね、うん、現在ではですね、従業員101人以上の事業所で働くパート等従業員、
うん、
でこれですね、条件があって、まず週20時間以上稼働していること、
うん、
そして月88,000円、まあ、これ結局かける10にすると年収106万円ってことになるんですが、はい、以上の、収入を稼いでいることなど一定の条件を満たしたパートタイマーアルバイト等は社会保険に加入させなければならない、
うん、
まあ、これ事業者側から見てってことですけど、
そうですね、
ことになってるんですけどね、10月からはこの101人が51人に下がるんですね。
かなりこれで対象になっちゃう会社が増えると。
で、これによってですね、新たに全国で約60万人以上のパート等従業員が社会保険の加入対象となる見通しとされていて、はい、これ単純に人口比率だけで考えると、小樽市の500人ぐらいとか、そんなイメージなのかなと思うんですが、そういった方々が社会保険の加入対象になる見通しだと言われてるんですね。
いい面もあるけれどもね、いやーって思う、会社側が大変ですね、やっぱりね。
そうですね、
負担が増えますからね。
先ほど倒産の話もありましたが、もうまさにちょっとこういったところでもですね、ちょっといろいろまたっていう部分はあるかもしれないですよね。
そうですね、というわけで、ところでというところですが、年収の壁ってね、よく聞くけど、改めてこれ年収の壁って何なのか教えていただけますか。
年収の壁というのは、これ例えば税金ですとか社会保険料などの負担が生じることで手取り額が減少する可能性がある年収のボーダーラインのことを言うんですね。で、年収の壁には一般に3種類あるって言われてるんですね。で、まず一つ目が稼いだ儲け、これ先ほど所得って言葉使いましたが、所得に対して税金が課税される税制上の壁、これが一つ目、で、二つ目が社会保険料の支払いが発生する社会保険上の壁、これが二つ目ですね。そして三つ目がパート労働者の配偶者、ちょっと今日話分かりやすくするためにこれ旦那さんにします。旦那さんの収入が変動する配偶者の手当に関する壁があります、そしてこれらには100万円から210万円の間で、いくつかの壁があるんですけど、中でも今日これからお話しする106万円の壁と130万円の壁は特に影響が大きいのでよく知られているんですね。で、それぞれじゃあ説明していきますが、まず106万円の壁についてはこれ年収で、ここちょっと重要です。基本給のみです。なので残業代とか交通費とか通勤手当ですね、とかそういった手当類は含みません、が106万円を超えると、先ほど話した一定の条件を満たすパート労働者などは健康保険や厚生年金保険への加入義務が生じるんですね、で、これによって例えば道内で働く40歳以上の方が、協会健保に加入する場合でいうと、健康保険料と厚生年金保険料を合わせて約 15% の自己負担が生じて、企業側にも同額の負担が生じるんですね、で、これちょっと具体的な数字で言うと、年収106万円の人の月収は先ほど話したように月額で単純すると8万8000円、ですけども、うち1万3000円強の社会保険料負担が生じて、手取りが約7万5000弱に減ると。
そうなんですよね、
そういうことになるんですね。
どうですかこれは。
そうですね、どうですかこれはって感じですけどもね、
よしよしという感じなんでしょうけどね。
単純に手取りはそれだけ減る、そういったことが考えられるってことですね。
もう手取りだけで見たらもうゲゲですよね。
そうなんですよ、それが一つですね、そして今度130万円の壁なんですけど、こちらはこれまで配偶者の社会保険の扶養に入っていた方の年収、で、こちらの方は各種手当通勤費など含みます、だから106万円と130万円そこ違うんで、これちょっと注意です。が130万円以上になると扶養から外れて自分で社会保険に加入しなければならなくなるんですね、ちなみにこれ60歳以上の方の場合はこれ130じゃなくて180万円になります、この場合自分が勤める会社の社会保険に加入する場合は年収の約 15%、で、これ年収130万円の人の場合これ月1万6000円強になりますが、そういった負担が新たに生じるということになりますね。
そうですね。
ちなみにですね、ごく一部だと思うんですけど、会社の社会保険に加入できなくてですね、国民年金や国保に加入する場合ですと、これ国民年金保険料と国保料を合わせてざっくり計算ですけど、月額約2万6000円強の負担となると言われていますね。で、また配偶者の働く企業、これ旦那さんという言葉に置き換えますと、旦那さんの働く企業によっては旦那さんが配偶者手当などの支給を受けられなくなることもあったりします。
壁を超えちゃってってこと
ね。そうですね、で、これですね、今130万円の話しましたが、これ会社によっては103万円で切っているところもあったりしますね。
そうか、いや、これね、もともとその社会保険料を払う 稼ぎがある人はまあいいですけど、扶養に入っていたのに、要は保険料の負担なかったのに、壁をちょっと超えただけで負担が出ちゃうっていうのは、これは嫌でしょうね。
まあそうですね。で、まあ、もちろんですね、国も対策打ってまして、はい、これ昨年ですね、年収の壁支援強化パッケージっていうですね、まあ、そういった政策を打ち出して、これ106万円の壁を超えた従業員の手取り収入を減らさない取り組みをしている企業、うんうん、まあ、そういった企業を、金銭で支援したりとか、はい、あと残業などで130万円の壁を一時的に超えた従業員、うん、まあ、そういった従業員に対しては引き続き扶養に入れる仕組みを作っているですね、はい、まあ、そういった対策してるんですけど、ただこれらはですね、基本的に実は2年間の暫定措置、うん、でこの2年間の間でですね、ちょっと見直すって考え方らしいんですけれども、はい、ただですね、2年間の暫定措置なので、私のお客さんの中にもですね、今後2年経った後どうなんでしょうかねってですね、うん、まあ、そういった心配をされているお客さんもやはりいたりするんですね。
そうで
しょう
ね。
はい、はい、まあ、ちょっとそれがですね、106万円の壁、130万円の壁のお話だったんですが、はい、ちなみにですね、この他にもですね、税制上の壁として、うん、100万円の壁と103万円の壁があったりします、
はい、
でこれですね、年収が100万円を超えますと、うん、住民税の所得割、これ一律 10% になりますが、はい、そして、103万円を超えますと所得税、うん、こちらのは累進課税で 5% からってことになりますが、はい、うんうんうん、まあ、こういったものが発生するという、壁なんですね、
はい、
ただですね、こちらに関しては税額を計算するときの控除が基礎控除のみの人の場合の話で、うん、例えば他にですね、生命保険料控除だとか、うん、医療費控除だとか、うん、まあ、そういった他に控除がある方はこの額が変わるので、うん、こちらの壁は一人一人異なったりします。
そうですね。いや、なんかやっぱりこれね、難しいじゃないですか。130万円の壁があったり、106万円の壁があったり、103万円の壁があったり、
うん、そうですね、
それぞれ適用がなんかね違うから、これはなんでこのややこしいんですかね。
まあそうですね、まあ、結局まあこれがね、税金の仕組みっていうかね、あと社会保険料とか扶養の仕組みっていうですね、まあ、そういったところからやはり来てるっていうのはあるんですけどもね、うん、
さらにね、まあ、人が一人一人違うとなれば、はい、これはやっぱり専門家っていうかね、に聞くのが一番いいのかもしれませんね。まあ、そうですね。
まあ、そういったことをですね、うん、まあ、とりあえず分かりやすくですね、うん、まあ、一応説明するっていう部分ではですね、まあ、ぜひご相談をいただければななんて思いますし、まあ、一人一人あったですね、うん、話もすることができるのかなと思ったりしますね。
はい、そうですね。これはやっぱりね、元市役所の職員でも分かりづらい、まあ、そうですね、普通の一般市民の方が理解するのってよっぽど、まあ、勉強すればね、もちろんできますけれども、難しいものがあるので、まあ、
そうですね、はい、ただその中でもですね、特に、知られている壁としては、先ほど話した106万と130万というのがあったりするってことですね、う
ん、はい、わかりました。じゃあそんな年収の壁にどう向き合えばいいのか教えてください。
はい、でここからちょっと辰田の考えも含むんですけど、うんうんうん、まず年収の壁を超えますとですね、うん、確かに税金や社会保険料などの負担も増えるんですけど、うん、まあ、税金はともかくとしてもですね、うん、社会保険に加入することで将来の厚生年金の額が増えたり、はい、あと傷病手当金、あるいは障害厚生年金とかですね、うんうん、まあ、そういったものを受けられるなどのメリットもあったりするんですね、
はい、
で特に老後の生活が不安な方は社会保険に加入してできるだけ長く働いて、はい、老後の年金額を増やす、まあ、そういったことを検討してほしいなと思ったりするんですね、
はい、
で例えば年収130万円で10年間働きますと、うん、老齢厚生年金は月に6000円ほど増えるんですね、
うんうん、
で当然ながらこれが生涯続くわけなんですね、はい、でまた傷病手当金は病気や怪我などで休職せざるを得なくなった時に支給される手当なんですけど、はい、こちらは、ざっくり給料の3分の2の額が支給されて、うん、一般に休職期間を通算して1年6ヶ月受給できるんですね、
はい、
で病気や怪我なんかで療養を余儀なくされた時に生活の助けとなりますから、うん、特にシニアの方には強調したいですよね。
はい、そうですね、
はい、
うん、
でそしてですね、前半でもお話したんですけど、ここ数年でパート労働者の最低賃金も大きく上昇しました、
はい、
でもちろんですね、すべてのパート労働者が最低賃金で働いているわけではないんですけれども、うん、壁の手前でですね、うん、就労時間を調整している方は壁をこの機会に一気に大きく超えてですね、うん、今の手取りを増やしつつ、うん、老後の年金も増やして、さらに傷病手当金の分の医療保険も見直す、まあ、そういった考えに切り替えてもいいんじゃないかなって個人的には思ったりしてるんですね。
そうなんですよね。だからその壁の該当者っていうかね、はい、その壁の、まあ、恩恵を受けてきた人からすると、うん、壁を越えちゃうのはなんか負担が増えるな、手取りが減るなっていうふうに思うけれども、本来は国としては労働人口をもっと増やしたいという大きな大テーマがあるわけで、はい、
まあ、そうですね、
そうなると壁なんか気にせずもっと働いてほしい、労働力を増やしたいっていうのが一番ですよね。
おっしゃる通りですね。
なので、まあ、壁の前後でこう調整してまで働くのであれば、うん、ぜひね、働ける方はもうどんどん稼いで、
まあ、そうですね、うん、ちょっと超えると先ほど話したように手取りがって話なんで、
う
ん、できれば一気にですね、その分も含めて大きく超えてしまうっていうですね、うん、まあ、そういった考え方がですね、うん、まあ、当然できるかできないかっていうのはあるんですけどね、
はい、
うん、そういった考え方をしていただけるといいのかななんて、うん、個人的には思ったりします。
そうですね、もうこの機会にもフルタイムで働くわとかね、もうしっかり、
まあ、そうですね、
はい、そういうふうに切り替えると、まあ、今本当に働く人が少ない中で少しでも労働人口が増えると、そうですね、労働者人口が増えるといいかなと思いますので、
はい、
この機会に皆さん考えてみるというのもいいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、というわけで今日のまとめお願いします。
はい、パートやアルバイトで働いている方の中には年収特に106万円や130万円を超えないように働いている方が多くいらっしゃいます。うん、確かに壁を超えると税金や社会保険料などで手取りが減りますが、本日お話したようにメリットもあるんですよね。うん、特に老後の生活が不安な方はできるだけ長く社会保険に加入して働いて老後の年金額を増やすこと、まあ、これはぜひ考えていただきたいなと思ったりします。
はい、
で本日の放送をですねご参考にしていただきながら、わからないことなどありましたら当事務所にも、気軽にご相談いただければと思います。
はい、もうぜひ専門家であるね、FP ファイナンシャルプランナーに相談していただければと思います。
はい、はい、
では、事務所からもお知らせがありますね。
そうですね、まあ、先月から、お話しますが、まちゼミ小樽、
はい、
いよいよ開催が迫ってきました。
広報にも載りましたね。
はい、そうですね、
はい、
で今年のテーマは知識ゼロでも OK 初めての資産運用講座、
はい、
ということで資産運用未経験の方や初心者に向けて資産運用の始め方を分かりやすくお話ししようと思っております。
はい、
で定員4名のミニセミナーを計6回、9月下旬から10月上旬に行います。うん、でお申し込みは来週9日の月曜日の午前10時から、
はい、
当事務所、0134-65-7752 まで、お電話でお申し込みをいただきたく思います。
はい、
で詳しい講座の日程などは当事務所のホームページにもアップしておりますので、あと、チラシも確かこの後入ってくるかと思いますが、
そうですね、
新聞ですね、
はい、
はい、そういったところでぜひご覧いただければと思います。
はい、わかりました。いや、確か去年はもともと予定していたのが満杯になっちゃって会社増やしたんですよ ね。
2日目で本当にありがたいことに、申し込み2日目で実はほぼ定員満杯になりまして、
大人気ですね。
まあ、追加で講座を増やしたということもあったんですけれども、はい、まあ、今年もですね、はい、昨年に負けず劣わず楽しく分かりやすくやりたいと思っておりますので、
うん、はい、
はい、ぜひご参加をいただけると、ありがたいと思っております。
そうですね、まあ、まちゼミ前回その辰田君のところのね、資産運用講座に参加した私からの、一意見としては本当に分かりやすいだけじゃなく資料もすごくまあ、いい資料をいっぱいいただけるのでその場で分からなくても後からね、そこの資料をじっくり読めるとかチェックできるとかっていうのもありますので期待しております。
またハードル上げていた
大丈夫大丈夫、いつも通りに分かりやすくね、講座を担当していただければと思いますが、
はい、
というわけでまちゼミ小樽もうすでにね、広報小樽などで読んでいる方もいらっしゃると思いますけども、
はい、そうですね、
申し込みは9月9日月曜日から、
はい、
来週の月曜日からとなっておりますので、ぜひ、サンモール FP 事務所のホームページもチェックしていただければと思います。
はい、
はい、では次回10月2日のテーマは何でしょうか。
はい、 来月のテーマということで、うん、10月2日ですね、はい、テーマとして考えてみませんかお一人様の就活というテーマで、はい、やろうと思います、
はい、
で来月はお一人様シリーズの第2回ということで、うん、やろうと思うんですけど、はい、就活が必要なお一人様は一人暮らしや単身者の方に限らず、うん、例えば子供がいない夫婦でどちらかが亡くなった後に頼る身内が誰もいない場合や、子供や兄弟姉妹親戚などがいたとしてもですね、うん、疎遠であったり、あるいは例えばもう最近ですと外国に住まれているとか、まあ、そういった場合もあったりするんですよね、
はい、
でこうしたお一人様がまず準備したいのが自分のことが自分でできなくなった時、うんへの対策と言えますが、はい、どのような対策が必要なのかということを、お話ししようかと思います、
はい、もう今単身者世帯の方が、ね、多いですから、
そうですね、
ぜひ、まあ、皆さん自分ごととして、ね、しっかり聞いていただければと思います、
はい
はい、ではリクエスト曲ですね、何の曲にしましょうか、
はい、今度は邦楽でいきたいと思うんですけど、はい、フジファブリックの若者のすべてをお願いしたいと思います、う
ん、はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです、FP 辰田のサンサントークお送りしました。この時間は家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所の提供でお送りしました。辰田さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。